はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、通算です。
あくびです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、と言って、あれちょっと一人多くないですか。
え、透明人間。
あれなんか聞こえたけど。
なんか声聞こえた。
なんか聞こえたけど。
入れてや、もういいでしょ。
ということで、今日はあくびちゃんが来てくれました。
はい、
久しぶりです。
久しぶり。
ご無沙汰してます。
あくびちゃん、放送どれぐらいぶりなのかな。
多分ね、まるまる1年、5月の、去年の5月の最終でお休みいただいたんで。
ということは本当に丸1年やね。
そうなんですよ。
うわ、久しぶりやん。
でもなんかどんなテンションで喋っていいかわからなくて。
めっちゃ高いで。
抑えて私。
いや、でも、あくびちゃんらしい感じがするけどね。
私、この、うん、なんていうんですか、うん、バックの音楽、うん、なんて言ったらいいの
?BGM ね。それさえ忘れてんのかいな。
この BGM でおしゃべりするの初めてです。
ああ、どう?喋りやすい?
なんかね、ちょっと大人チックな感じになってて若干自分の浮きを感じている。
まあ1年のブランクもあるしな。
ありますね。
確かにね。でもこの1年であくびちゃんはだいぶ生活スタイルというか変わりましたね。
変わりましたね。
身が2つになったもんね。
そう、
チビトは元気ですか。
チビトは元気にしてますよ。はい、キリマイにしよう、泣いてますよ。
いや、たまにね、ブログ見てね、写真とか見て、あ、すくすく育ってんなというのは見てるんですけどね。
そう、だんだんなんか長くなってきました。
長く、いや、縦が、
そう、背が伸び
て、今横には伸びてたよ。
長くなってきたなと思って見てますけど。
この前でもカゲロウ座にね、家族揃って来てくれたっていうのは、
そうなんですよ、
話を聞きまして。
そう、
はい、私も会いたかったなと思ってたんですよね。
もうわーわー泣いて帰ってきましたと思って。そう、結局だからマットさんにも抱っこしてもらいたかったんですけど、
う
ん、
そうか、
そうそう、
してもらえず、
だすごいね、見てすぐに抱こうかな思ってピャッて寄ったらね、あーって泣きかけたんで。
あ、そうなんや。
でもアイさんにはね、もう最後泣いてもいいから押し付けてきました。ギュッと。
そうか。
せやけど、いろんな人に泣いてもいいからこう抱かすっていうのはエゴとかもね。
そうでしょ。
そうなん
ね。そう思って、もう鍛えなあかんしね。
そう
思ってるんです
よね。強い子に育ってもらわなね。
そう、今日も連れてきたかったんですけど、ぐぐ寝てはったんで。
そうなんや。いや、もしかしたら来るかなと思って、とりあえずお掃除だけしといたけどね。
まあでもね、ちょっとチビタ見てたらかわいそうかなって思う時ありますけど、ね、だってね、お母さんね、あくびちゃんですよ。うん、
いや、
まあまあ確かにね。
何やん。
いや、そやけど、あくびちゃんのお母さんもお母さんや。
いや、そうやけど、
まあね、
結構子供があくびちゃんやで
ってこと。じゃあ面白いねんね、あくびちゃんとこのお母さんは結構。
そうなの。
だから、あくびちゃんであっても大して変わらんかなと。
そうか。じゃあちびたくんも強く生きてくれるかなってことかな。
だんだんね。
そう。
逆にクールな子になるん違うかなと。
よくあるよね、三面教師的なも
ん
ね。
なんかね、あるでしょ。なんか、あ、全然違うなって。なんか、同じように進むか、真逆に進むかみたいなね。
だからね、1歳でしょ、今。
うんうん。ぼちぼち。
ぼちぼちね。もうすぐね1歳になって、もう2歳3歳になった頃が一番楽しみやね。
ああ、どうなってるかやな、
うん、
なるほどね。
確かに。でももうちょっとしたらあくびちゃんがもしね、また復帰してきてくれたら、うん、そのちびたくんとの共演もあるかもしれへんやな。何の2歳3歳ぐらいになったら喋れるやろ。
喋れる
いいやんかな。親子で番組とかね、
会話が成り立たないっていうのもあると思うね。
あやまずはできるかもしれへんや
から。あ、ごめんごめん。そうか。俺とあくびちゃんのやつは、これもう会話バーナーに立てなかったよね。
立ってる。大丈夫。いけてます。
ちびたレベル。
そうやね。
大丈夫です、うん、
ね。言いたいこと言ってたからね。
そうか。いや、でも本当に久しぶりですね。
そう。なんかもう通り過ぎだったんで、なんかいきなり出ちゃったんで、どうしようかなと思って。
全然来ていただいて、久しぶりで。もうこの3人横並びの感覚が、なかなかいいよね。
そうですよね。私なんかゲスト枠にあんまり座ることがないので、
確かに。
どこまでこう、ビアイっていいのか。どこでシャーシャーがっていいのか。
いや、でも本当にこの、私はもう懐かしいというか、
はい、
ね、早く帰ってきてほしいなという気持ちが今ふつふつと湧いてきてますからね。
ああ、そうですか。なんか世のお母さん方はみんなご存知でしょうが、
はい、
私も今例にもなく例に漏れず、
うん、
夜泣きというか、
ああ、大変ね。
そう、夜熟睡できない日々を送っておりまして。
今じゃ超眠いぐらい。
眠たいですね。もういつでも寝れるみたいな。
あの、そうやけどね、
うん、
僕、まあ昔親父に聞いた話やねんけども、はい、小さな頃にね、生まれたてに 夜中泣かして、
寝かす
寝かすっていうのを癖づけないと、うん、1歳ぐらいになると、1歳ぐらいになってからそれをするとね、転換を起こすねんて。だから、お腹の力とかいろんな力 の関係があって、小さい頃に夜中泣いても無駄やっていうのが分かったら、泣き止む子が多いねんけど、うん、それをどうしても小さい間、こう見るでしょ。
あ、
そうだから、うん。で、1歳ぐらいになってくると、その、やっぱりその体力的なことというか力とかがあって、お腹の力とかがあるから転換を起こす。
へぇー。怖いね。
うん。だから逆に今気つけてあげないとね。
掘りっぱなしに泣いてるからでほっといたらちょっと怖いって時があるかもしれないっていう。
そうそうそう。
まあでもなんか子育てのなんかそういう育児論とかってもうなんかいろんなことを言われるから、うん、もうなんか何を聞いてどうやって言っていいのか分かんなくなる時もそんな時期もありましたけど、
う
ん、
そうそうそう。
もう今いいかと、
うん、だからね
もうチビタの自然体に任せていこうか
そうそうそう。あの泣き声でね、うん、あの泣く声が変わる瞬間があるから、うん、その変わった時に気をつけてあげたらいいんで。
まあ、でもなんか一緒に過ごしてると、まあ、世のお母さんみんなそうやと思うんです。だんだんもう最初何も分からなかったんですけど、うん、だんだん、あ、今眠たいねんなとか、
う
ん、なんかお腹空いてんねんなとか、
泣き声が違う
の？なんかね、なんとなくこう感じで分かってくるようにはなってきたと思うけど、たまに外すみたいな。
ちゃみたい
な。あ、ごめんごめん、違うかったみたいな。
そうか。
時もありますけど、
ね。でもお母さんってほんま大変やよね。だって誰かがさ、その、なんていうの、会社なんかやったら先輩が教えてくれたりとかあるやん。でも、その子供は一人やし、自分だけしか見てへんねやったら分かれへんもんね。
そう、ま、違うし ね。仕事みたいにね、引き継ぎ事項でできない
んです よ、ね。できないもんね。
何よりもこんなに睡眠が自由にならないことが辛いことだったなんてみたいな。なんかほら、自分で勝手に夜更かしして、ああ、寝たいなって言ってる分には、
そうやね。
ほど幸せやな
って
。
自業自得の世界にもなってくるしな。
そうなんですよね。
だけどお母さんがこうやって育ててくれたんやっていうのは実感するでしょ。
あ、しますね。
よくね、子供が生まれると親のありがたみを実感するっていうよね。
ですよね。だから子供がいてない間はいくら親に感謝してるって言っててもやっぱりその辺は違うらしいね。
そうそう、違う違う。
あとなんかこう、うん、親ってこんなに自分のこと愛してくれててんやろうなっていう、
ね、ですよね。
その自分が子供を見た感、なんていうんですか、その、ね、
感覚的なもの、
愛情を、うん、あ、こういうふうに私もこう受けてきたんやろうなっていうので、なんか改めてこう親ってすごいなっていうふうには。
でも幸せやね、それってね。
そうですね。
なあ、いいなあ。
なんかね、気づいたらね、いっちゃったから。
まあ、このメンバーの中では私一人が子供もいないし、はい、まあ、結婚もしてないし、はい、まだその幸せを感じ取れてないところが ね残念ですけど ね。
いろいろですもんね。なんで私もここで今こうなってるのかわからないですもん。
まあやな、私もでもほんまにびっくりしたからね。
そうですね。本当に 2,3 年前は、うん、まさかあくびちゃんが結婚するとも思ってなかったし、
そうそうそうそう、
でまさか子供が生まれるなんていうのは思ってなかったんでね。
私も思ってませんでしたから、
世の中何が起こるかっていうこと
や
ね。
今でもなんか夜中思いますよ。
なんて？
この子どこの子って。
おい。産んだやん。
まあまあ確かにね、喉元すぎではみたいなもんでね、産んだ時は覚えてても、その後はもう覚えてないっていうのもあるかもね。
まあ、疲れもあるんかもしれへんけどね。
はい、まあでもぼちぼち、そうさっき言った、まあもうすぐ1年なのでね、うん、なんかちょっとみんな感傷的になってくるらしいんですよ。だんだんその日が近づいてくるから。
子離れ的な？
なんですって、去年の今頃こうやったみたいな、もうすぐ離れてくるとかやったとか言って、結構お母さんが感傷的になってくるらしい
んですよ。あ、そうなんや。
ま
あ
ね、言うこと聞かなくなってくるでしょ。大きくなってくると。そうすると、小さな頃はもっと言うこと聞いてたのにとか言うのが懐かしいらしいんですよね。
あ、そうなんや、うん、
まあちょっとね、成長も寂しくなる時期でもありますからね。
まだでもまだまだ1歳にもなってないんやったら ね、
いやでもね、やっぱりこの1年で劇的になんか大きくなってきてる
よ。でも私もこの前あくびちゃん家にね、ちょっと遊びにとか仕事で行かせていただいたんですけど、最初見た時、まあ、生まれたてのふにゃふにゃで病院で見たから
ね。そうですよね、
ふにゃふにゃやったのに、この前見たちゃんと幼児になってたもんね。
そうでしょ、もうガチガチでしょ、
うん、そうそうそう、ちゃんと座ってるやんみたいな感じになってきたからね。
そうなんですよね、
ちょっとびっくりしました。
なんか面白い生き物ですよ。
いやー、そらまあまあせやな。
まあ、あくびちゃん自体が面白い生き物だからね。
そっから出てきてんから、
ね、どんだけね血を受け継いだかね、ちょっと怖いんですけどね。
確かにね。
まあ、だからあと何年後かが楽しみですよね。
そうですね。またぜひ、うん、はい、この番組に登場することもあるかと思いますので、はい、リスナーの皆さんも楽しみにしておいてくださいね。い
え、私のちびた話ばかりで申し訳ない。
いえいえ。じゃあここで一つ、イベントのご紹介をさせていただきたいと思います、はい。全日本社会人落語選手権第18回大阪本選が行われます、
うん、面白いんですよね。
前あくびちゃんと一緒に行ったよね。すごい、素人というかね、社会人の落語家の方たちなんですけども、ほとんどプロと見まがうぐらいのレベルの高さで、
すごい楽しかった。
面白かったよね。もうたくさん落語見れますので、でこれなんとね、値段が、前売り券500円、当日券でも700円ということでお安く行けますので、はい、ぜひね行っていただきたいんですけども、うん、日時が平成24年6月24日の日曜日、はい、時間は午後12時30分会場になっています、うん、場所が難波にあります南の千日前ですね、ドリーホールで行われます、うん、今回もたくさん出演されるみたいなんでね、
うん、歌なんかでも一緒なんですけども、うん、バンドでもプロやからうまいとかうんぬんじゃなくて、うん、アマチュアでもめちゃくちゃうまいバンドとかもあるのと一緒でね、はい、こういう落語の世界の人とかでもやべえアマチュアやけどめちゃうまいとか
いらっしゃいますよね。
いますよね。
私も落語ってあんまり聞いたことなかったんですけど、聞いててやっぱすごい引き込まれていったんですよ。
はいはい、
面白いと思ってね。
すごいやっぱりね、上手な方の聞いてると、うん、自分の頭の中ですごい絵がなんかね、湧いてきますもんね。情景がすごく浮かぶっていうんですか、はいはい、それですごい楽しめる、はいはい、
歌もそうですよね。
あ、そうやね。
同じようにね。
確かに引き込まれる人っていうのはあるよね。
そうそう、そういうのがあるからね。その時の状況とかも描けたらもうすごいですよね。
確かに今回のね、この大阪本線、私たちが行った時はそうだったんですけど、はい、客席の人たちも投票権があったんですよ。
お、なるほど。
ね、だからこの人が良かったみたいなの書きましたもんね。
そうですね、そうですね。
そういう参加する楽しみもありますので、
聞く方も真剣に聞かなあかんってこと
だよね。そうそうそう、あ、この人良かったとかね。
今で言う総選挙ね。
ほんまや、ほんまやわ。1位から何位までか決まるかどうか分からへんけど、はいはい、優勝者決まりますので。
ですよね。
はい、ぜひぜひ。そうですね、ぜひお時間よろしければ行ってみていただけたらと思います。6月24日、全日本社会人落語選手権第18回大阪本選、ご紹介させていただきました。はい、さあ、それではここでそろそろ1曲お届けしたいと思います。アットランダムで、ハーバーハイウェイ。
抱き寄せ甘い しめる。
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
はい、それではいきましょう。テーマトーク
どんどん。
テーマは透明人間。
はい、はい、合わせよ合わせよ。久しぶりに来て邪魔すんのやめろよ。
ごめんごめん、すごい合いの手入った。
ほんまにどんどんぐらい合わせるやん。
はい、改めて透明人間ですね。
はい、
さあそれじゃあ今日の写真からご紹介していきたいと思います。
そうなんです今日ね、うん、僕ね透明写真の透明人間のね写真撮ろう思ってね、
うん、
庭をこうちょっと写真撮ったらね、
はい、
透明人間映れへんかなと思ってバチッと庭を撮ってみたんですよ。
はい、
ほんだら映りましたよ、
うん、
影が。
かくびです、かくびです。はい、かくびです。
目の前にいててもね、僕あんまり普段から見てなかったもんで。
あのめっちゃいてたから
目の前を通り過ぎてもあんまり相手にしてなかった生き物なんですよ。
マットさんの中の透明人間があくびちゃんやって
る。そうそうそうそう、
私のホイップリすごいもんね。
放置プレイって言うんだよな。
あくびです今。
だからある意味透明人間と同じ扱いやったもんでね。
じゃあちょうど映っちゃったんだ。
はい、
まあ、でもなんかこうかあくびちゃんちょっと肩が怒り気味ですけどね。
はい、ちょっとここのあのお洋服売ってるのをちょっと物色してたんですよ、うん、でそこをちょっと取られてしまってて、
ね、
勝手にやべえ見られたみたいな。
だから勝手に物色したりしてるのは透明人間でしょ。
お客お客買い物中。
そうか、これをちょっと後ろから激写されちゃったね。
私も初めてだったん で、ね、あのここのあの
レイアウト変えてから、
レイアウト変えてフリマ状態になってるところ、うん、え、何これ、いいの買っても
いいのよ。うん、
ちょっと見てたん
です。全然いいです。
はい、
そうか、それで透明人間の影ということで。
そうですね。
今日はじゃああくびちゃんの後ろ姿をね、
はい、
載せてますが、うん、でも久しぶりに来た方はあくびちゃんの声と姿が見れてよかったですよね。
みんな元気？
久しぶり。いや手振っても誰も見てへんから。
思いっきり手振ってるで。
その写真を撮ってあげたいね。
確かに今まさにって感じだけどね。はい、
うん、
はい、さあそれでは早速メッセージご紹介していきましょう。
はい、
まずはひまわりさんからいただきました。
うん、
私の世代で透明人間といえばピンクレディ。
ああ、ありましたね。
振りを覚えてよく踊ってました。
うん、
懐かしいな。
ああ、これなんかみんなあのみーちゃんとかけいちゃん分かれて踊ったりするんですよね。
踊ってましたね。私もちょうど世代なんで、私みーちゃん派。
そしたらあのなんか兄弟がけいちゃんとみーちゃんで分かれてたりとか、うん、友達同士で分かれたりとか。
そうそうそう、ね、でもだってみーちゃんの方が人気あったやん。
ああ、そうか。
あくびちゃんちょっと違うかな、世代が。
いや、でもね、
私の頃はそうだったんですけどね。
やってましたよ。
やってました。
私なんか、うん、キュッキュなる靴履いてました。
ああ、
キュッポキュッポキュッポ。
私、ピンクレッキーのピンクの自転車乗ってました。
よしやけどね、これね、あの、みーちゃん、けいちゃん、いろいろあるみたいですけど、うん、その場所によってはやっぱりいろいろあるみたいですね。
その好き嫌いというか、
分かれるのかな。そうそう
そう。ケイちゃんの方がちょっと大人っぽいイメージがあったんですよね。そうそう、うん、声もちょっと低めで、うん、ね、なんかみーちゃんの方がなんかこう、
アイドルっぽい感じだったかな。
うん、そんな感じがね、うん、しましたね。
懐かしいね。
イメージですけどね。
そうそう。でも私もちょうど見てた世代だったんですけど、あのベスト10でね、あの演出でピンクレディが踊ってる時に透明人間の歌で片っぽが消えていくっていう演出があったんですよ。
はいはい、
あれすっごい面白かったですね。
うん
う
ん、
うわ、透明人間になったとか思いながらね。
あ、子供ながらにね。
そうそうそう。絶対。言ってる、言ってたと思う。
そうなってますね。
見ちゃったーみたいな感じでね。
まあまあ単なる映像のね加工なんですけどね。
まあ、そうなんだ、言っちゃえばそうなんだけど、子供の時にはもう興奮しましたよね。
まあですよね。
ね、うん、はい、懐かしいですね。
はい、
あと透明人間になったら好きなアイドルのお家に潜入して、うん、プライベートを覗いてみたいな。
いやだからね、先週もちょっとちらっと言ってたんですけど、うん、それは犯罪だから。
犯罪か。
あの透明人間になってやってみたいことを書いてほしいとは言いましたけども、うん、犯罪を犯してはダメですからね。
でもね、分かれへんかったら。
いやでもね、私ねこれね結構考えたんですけどね、はあ、透明人間って透明でしょ、
うん、
でも透明人間だからなんて言うんですか、息とかしてるわけでしょ、
はい、
実体としてあるわけじゃないですか。
ありますね。
イメージとして髪とかを抜けれるイメージやったんですよ、私。
シュルンってね。
シュルンって、うん、
それは了解や。
どこでも行けると思ってたんですけど違うんですよね、これ。
そうやね、
そうそうそう、
目があるけど見えへんだけやね。
外出してね、トイレとか行くとかってなって、うん、ややこしで、ね、これまた
ややこしな。
だからあのコートとか着てるわけですよ、帽子とか。
あ、なるほど。あ、一応実体を見せてるんだ。
そうそうそうそう、
透明じゃなくて、
そう、
本当はなんかあの透明じゃない人で手袋とかして
マスクとかしてね、
はいはいはいはい、
手袋とか全部してね、
必要な時に脱ぐってこと。
そうそうそうそう、
夏は無理やな。
いやいやいや、
それやったらな、
あのね、もうなんかあれ、どんどん夢も希望もなくなってきたね。
汗かいてんのも見えへんから。
怪しい人に。
汗だけ見えたら面白いよね。
タラタラタラタラタラ。
だからこれね、潜入するときも、勝手にだから潜入はできないわけ
だよ。そうやね。マンションとかセキュリティ厳しいとこやったら、ちゃんと住人の人の後くっついて、ピュッと入ってい
か
へんと。
そうそうそう。だから特にアイドルさんだと、結構厳しいから、もうアイドルの背後にも、
そう、お家入るのもあかんもん
な。一緒に入る。
あんまりくっつきすぎたら、なんか嫌がられるし、
ね、
分かってしまうでしょ。
なんかこう後ろおるんちゃうみたいな感じになるよね。
ちょっと離れすぎると
入られへんよね。
ドア閉めるときにガッて挟まれたりするわけでしょ。
バーンみたいな真ん中でいやー
ったり、あのいてーとかいう声が聞こえるわけでしょ。
そうやね。一生懸命口をこう踏ん張ってたとしても燃えるやろね、声はね。
そうそうそう、
現実的すぎるね、この
もうちょっと夢を持って、ね、
いや、そういうコメディの透明人間の映画とか作ってほしいね。
あー、なんか三谷幸喜さんとかやりそうな感じやけどね、うん、
ちょっとコメディっぽい透明人間も面白いかもわかれへんよ。
面白いかもね。
そしたらでもまあ今井さんはちょっと乙女な気持ちでしょ。
そうそうそうそう、ね、私はすごくわかります、うん、気持ちがね。
アイドル好きですもんね。
そう、
まあまあそうやけどね、多分覗いたらねがっかりするでしょうね。
いやいやいやいや、家の中でもトイレにも行かないでしょうし、
いやいや、ね、憧れは憧れのままでね。
透明人間挟まれる言うてる女がさ、アイドルは行けへんとか言うわ言うわ。
いやいや、
その方が透明人間や。
今井さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
みんなのメンバーの言葉には気にせずにアイドルと走っていってください。
はい、
はい、続いてあくびちゃんも書いていただきましたね。ありがとうございます。うん、透明人間になったらなったでドキドキして動けないかもな、
うん、動かれへんかったら何の意味もないやん。
いや、まあ、さっきも言ってたけど実体があるわけだから、
はい、
もしかして見えてないと思ってるのは私だけで、
はい、
実はみんな透明人間のふりして私を扱ってくれてるかもしれないじゃないですか。
あ、なるほどね。
あいつアホやでって。
こうやって言うこと聞いといてもみたいなね。はいはい、
あの普段から僕そうやって見てたからね。
いやいやいやいや。
前横切っても知らん顔してたらなんでってよく言われてたから。
なんか言うてよみたいな。
あ、そういう意味でね。もうひょっとしたら見えてるかもわからん。
そう。
思ったらドキドキしてね。
ドキドキするでしょ。なんか何していいかわからないし。
あのそのドキドキして動けない姿の方が面白いかもね。
なんかあの裸の王様じゃないけど、うんうん、あれもね、王様がなんか、ね、なんかね、
どんどんどんどん脱いでいってね、
そうそうそうそう、うん、あるでしょ、じゃないけど実は見えてるかもしれない。
な
あとなんかいらんとこでバー戻ってきても困るしね。
せや
な、いなきゃないみたいな。
昔あの映画でね、
はい、
透明人間の映画があって、うん、なんか手からちょっと出てきたりとか、
あるよよよ、
なんかありましたよ ね、
ありまし
たね。ああいうのが出てきたら嫌やもんね。
結局なんか家にじっとしてそうな感じ。
そうか。でも透明人間でチビが抱いてる姿ってなんか想像すると面白いよね。
本当に
抱いてるんやね。
本当に。
いや、見たい。
でも隠れても見つけられそうやけどね。
チビは見つけたそうやね。
ついてきそうやもんね。匂いとかね。そういうのでね。
ものすごいついてきますからね。
わかるんやもんね。
そうか。ぜひ試してみてください。透明人間になったら。あかし、ありがとうございました。さあ、最後に彦市さんからいただきました。
はい、
子供の頃に聞いた昔話で、天狗の隠れ蓑というのがあったな。
はいはい。
藁かなんかで編んだ蓑を着ると姿が見えなくなるってやつ。
ああ、カメレオンみたいなやつね。
あった、ありましたね。懐かしい。
ありましたね。うん、それでいろいろいたずらをするんだけど、昔の人も同じようなことを考えてたんよね。
うん、
今の時代透明人間になってもセキュリティが進んでるから赤外線とかでめっかっちゃうんでしょうね。
あけどね、
リアルやけどね。
確かにもうさっきのリアルな話そのままですよね。
そうやね。
結局体温とかあるから、
うんうん、触ったらあごめんね、触っておるからいうことやもんな。
あのさ、それはわかるけどさ、 CT スキャンってあるやん。
ありますね。
あれって透明なんだ
な。何を言ってるの。
だから人がさ、こうスキャンされるわけやん。
はいはいはい。
その時に形としては分かるわけでしょ。
うん。
でスキャンしていくわけでしょ。
うん。
それは透明なのかどうかなって今ちょっと悩んで
る
けど。
難しいね。どうなるんでしょうね。
カットしていくわけでしょ。
うん。
カットしていく、いっても透明でしょ。
受ける意味ないかもしれないね。
まあまあ確かに、
ね。あえてね。
あえてね。
だってでも内臓が見えるんやったら。
うん、
歩いてる時に内臓見えるってことやもんね。
そうそうそう。心臓パクパクして歩いてるっていう。
だって骨とか見えたら透明人間ちゃうやん。大骨やん。
ああ。
膝準備室ぐらいの。
言ったらさ、透明人間になって、どこまで透明になるのかを試してみたくない？
いや、だから透明人間のは全てでしょ。
だってそら、自分から出たさ、汗もそうだけど、例えば髪の毛が抜けた。
その髪の毛はハラリと落ちた時にどうなるのみたいな。
その髪の毛は透明？
ああそうかそうか。
どうなん？
なんかめちゃ奥深くなってきたな。
でしょ？
私なら黒くなりそうな気がするね。
じゃあ落ちてる間に黒黒黒黒って
なる。そうそうそうそう。どこで？みたいな。
そうやな。
いやなんかリアルに考えていくと面白いけどね。
ああそれが面白いかもわからないね。
ちょっとこう手切ってあっち出たんだ血やかったな。
ああ。
ね、ほんまやね。
ポタポタポタって。
体内にある血は透明で見えないのに、一定押していく血は怖いわけですね。
だって出てきた時点で自分から見え離れたらやっぱり透明じゃなくなるんやろね。
お
あなんかもう最後と考えてたらだんだん夜寝れなくなったりしません？
いやいやいや。ベースすでに動けないから。
ベースがまず想像の世界やけど。
そう
そうそう。リアルじゃないからね。
すでにドキドキして動かれへん透明人間が、そんなん考えるから。
いやでもじっとしながらやってみたらいいじゃん。手切ってみるとか。
自分で髪
切ってみるとか。
あの悩んでる透明人間とかやると。
一体どうなっているんだろうって人体実験するとかね。
ですよね。
かもしれないですけどね。はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それではですね、来週のテーマをそろそろ決めていきたいと思います。はい、今回ちょっとね、メッセージ難しいんですけれども、
はい、
まずはピンクレディー、うん、踊る、うん、アイドル、プライベート、うん、天狗、いたずら、セキュリティ、赤外線。
ああ、赤外線とかやったらね、めっちゃ面白いかもわからんけど。
面白いか？
赤外線って何こたつのやつ？
いろいろ、いろいろ、いろいろあるやん。だから、リモコンも赤外線通信やったりもするし。でこたつのあれも赤外線でしょ。
ああ、そうですよね。うん、いやなんか赤外線ってたまに何かわからなくなる時があって。
あるね。
なんか、うん、え何を赤外線なのみたいな。
そうそうそう。本当に見えない線。
あそっか。遠赤外線で肩に当てる治療器もそうやね。
そうそうそう。
赤外線やね。
そんなもんがあんねんけど。
じゃあけどそれ以外ないで。
うん、ただねただね透明人間と一緒で。来週それにすると写真に困るのよ。
そうやな。赤外線撮ってくれる？
そうそうそう。
赤いとかなんかでこう。
こたつつけるこたつが
熱いわ。
だからちょっと悩むねんけども。
ね
え。だからと言うて他にやっても。
天狗とかどう？
天狗ね。
うん。
最近天狗のコントあるよね。
天狗のコント？
うん。まだ面白いのあるんでね。また後で紹介します
よ。わかりました。じゃあでも写真撮りやすいのにしましょうよ。
せね、
うん、
こんなん取りやすいのでいたずら。
いたずら。
どうやってとんねん。
ど
うやってとんねん。
なんかあくびちゃんやってそうな感じがするな。
いたずら大好きですよ、私。
小さい時からやったいたずら、
うん、
いろいろあると思うんですよ。
私が。
いいいたずらもあれば、ちょっとしたかくれんぼもそうでしょ。
ああ、かくれんぼ。
なんかほら、家の中でちょっと足とかわざとに、ごめんとか言って、ちょっと下かくってして、しゃんかしていったりとか。
それ、透明人間と一緒やな。はい、
そっか、じゃあいたずら、多分皆さんもあると思いますので、はい、こんなことやったななんていうメッセージをお寄せいただきたいと思います。来週のテーマは、いたずらでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
あくびでした。
バイバーイ。さあ、それでは最後の曲は、ブレンディで、電話してもいいかい。
描いて言いたいから。